下田哲也と私。
どうもこんにちは、下田です。
三沢です。
さあ、今回ゲストに来ていただいております。ゲストは、イケてるしやばい男という、まあ、サイトでちょろっと、人の目にも触れることになった、現在バーグハンバーグバーグの社員もやってる長島さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。長島です。
三沢と長島さんは話すの初めてですか？
そう、もう挨拶程度。
ほぼ初めてですね、
うん、じゃあお互い一応知ってはいるけども、
はい、
もう会話も初めて。
そうですね。
でもお互い知らないことがいっぱいっていう状態。
そうですね。もうネットでの三沢さんしか知らないですね。
なるほど、
はい、
漫画家であるなとか、まあ、あのイラストだなっていう
心とかで、だから僕多分しもちゃんと一回そのミクシーでつながった時に、
しもちゃん、しもちゃんって呼んで
る。しもちゃん、
しもちゃん。
なるほど。
社長でありながら、はい、ミクシーで繋がった時に、はい、なんか変な格好のアイコンの人がいるなみたいな感じで、うん、なんか印象は受けてましたね。
なるほど、
はい、
長島さんの方が下田さんより年上なんですよね。
年上です、
はい、
僕の1個上です、
はい、
あ、1個、あ、じゃあほぼ一緒、
もうほぼほぼ一緒で、
なるほど。
で、まあ、ずっと10年近い付き合いやけども、ね、まあ、ずっとお互い敬語で喋ってるっていう、そんな感じなんですよ。逆に三沢は長島さんのことは
、はい、いや、まあ、あのサイトで見て、うん、いや今喋ってるのを、うん、聞いたの印象がすごい頭の良さそうな喋り方する人なんですね。
そうな
ん、ちょっとクレーマーしてびっくりして、あんな感じで出てるからもっとバカだなっていう、
バカで力持ちみたいな、ね、印象がやっぱり
なんですよ。落ち着いた感じで、
昔はね、やっぱりいろんなメディアとかに出るときはもう喋るなっていう、
そうですね、
その命令が飛んでたんです、うん、バーグから、
う
ん、
そうですね、
イメージが崩れるから、
確かに。
あのサイトでちょっと有名になった後、それこそプロレスとかの花束を渡す役とかでゲストで呼ばれたりとか、
ネット番組でそれこそ2時間ぐらいの生配信でゲストで参加した時あったんですけども、うん、もう 無口無言、うん、
一切
喋らずで、
そうですね、
よくそれで乗り切れましたね。
でもすごいこうアドバイスを求めてくるんですよ。これはバーグさんのキャラクターでもありますから、うん、そこは全部決めてください、僕はやるだけです。
そうですね、
守るほどのキャラがないんじゃない
行けてるしやばい長島って、うん、僕であり、ね、バーグさんのものみたいなところがあるんですよ。
なるほど。
なんで、うん、あそこのキャラに関してはもう全部なんかもう、
そうなんです、
はい、いわゆるマネジメントというか、うん、
なるほど、
はい、そのくせやっぱ自己主張だけをやりたいのか、自分であのビックリマンのシールとか作ったりとかしてるんですよ、自分のキャラクターの。
え、そういうとこあるんですね。
やっぱちょっと配りたいで喜んでくれるって感じ。
しかもね、いやらしいのが人によってあげたりあげなかったり
して
、いいなと思った子にはシールをあげるみたいなこともやってました。
この感じでちょっと嫌なやつかな。
言わないでよみたいな顔してますけども、
なんかしもちゃんはその名刺も作ってくれたんですね当時、うん、
はいはい、
名刺も100枚作ってくれて、うん、で僕そのシリアル振ったんですよ、名刺に1番から100番まで、うん、やっぱりちょっといい子にあげて切り番あげたり、なんか切り番をあげたりとかゾロ目の番号あげたりとかはありましたね。
そうなんです、だからそういうちょっとダサいこともするんですよね。この人、
いやでもさっきちょっと下田さんから話聞いたら、なんかそうそうたる会社を渡り歩いて、
うん、そうですね、で最後に来たのがもうここです。
ワンバウンバウン
と大変ですよ、もう
ずっと営業、
営業、僕のそのいわゆるキャリアが、はい、まあ、10年ぐらいあって、はい、営業やってたのは、半分ぐらいですね、5年ぐらいですかね、はい、ニコニコ動画の時にその広告営業みたいな感じで、はい、でそれからはなんか、IT 戦略部って言ってですね、はい、いわゆるそのグリーみたいなんですけれども、はい、そのグリーの、IP キャラクタービジネスとかを、はい、なんかゲームじゃなくて、まあ、アニメにしたりとかグッズにしたりとか、はい、なんかそういったところの、はい、お仕事やったりとか、はい、あとはそのナナピではそのメディア運営してたりとか。
なるほど、
はい、そうなんですよ。だから前は部長ですよね、
まあ、ね、はい、
部長だった男が。
なんかいろんな会社を渡り歩いてその部長とかになるっていうのは、うん、やっぱ有能ってことなんですよね。
有能ですね。でもバーグもやっぱ内能力が欲しいから、
その有能さっていうのは何なんですか、どういうことが具体的に。
なんかね、うん、 どうしても我々感覚的に弾いてるとこあるじゃないですか、
はい、
なんかいいと思うとか、
そうですね、
なんかこれが面白いような気がする、かっこいいとか、なんかああいろいろ感覚や
そう言われてみるともうなんとなくで全部、うん、
すげえバカになってきてるけども、うん、いいと思うって言って会議とかも、うん、長嶋さんから見たら、うん、俺らが今までやってた会議って、うん、本当すごいとか、うん、よしとか、うん、いいみたいなことしか喋ってないやって、
うん、いやもう雲を掴んでるみたいですね、なんか、うん、あよくわかんないものを掴んで話してるみたいな、
なるえダメなんですね、
いや全然腑に落ちないんですよ、なんか何がいいんだろうみたいな。なんかその新しいメディアを立ち上げた時に僕入ってなんか編集方針みたいなのなんか聞いてるんですけど全然なんか理解できなくて、でもなんかみんな感覚的に分かってるんですよね、あこれがニュートンっぽいとかモーコロっぽいとか、よく全然分かんなくて、なんかそこら辺もちょっと原稿化しませんとかなんか言ってるんですけど、まあ別にいいんじゃないですかみたいなこと言って
なんとかなりますよみたいなことを俺らは言ってるっていう。
原稿化してないんですか、じゃあ結局。
いやだから長嶋さんが来ることによってバーッとねテレビ画面に長嶋さんのパソコン使ってバーッとやったらデータがいっぱい出てくるの、ね、今こんな形になってますって言って、ここの部分、例えばおもころとかも、できたら最後まで読まれたんやんか、その読了率みたいなのも調べてくれたりとかして、今読了率上がってますとか、周りの平均比べると結構いい方ですとかっていう情報を俺らにくれるから、もう文明人がこう来たみたいな、
勘でやりすぎなんですよ。それこそこのモニターもそんな使い方あるのを知らなかったみたいなこと言って、うん、なんかみんなゲームやるためだけ
に、プレス4をやるためだけに買ったからさ。
なるほど。
そうだから ほんま文明人がやってきたみたいな感じかな。
もうまるでダメだった。
まるでダメでしたね。僕やっぱ ね, 落ちあね入ったからにはやっぱ貢献したいし、うんうん、で入る前はやっぱちょっと力になれるかなってちょっと不安だったんですけど、うん、余裕でしたね。
これはバンバン力になれるわと、
スカスカじゃねえかとやることいっぱいあるわってなったら
しょっぽってなった
んですよ。ようやってきましたねってやっぱ言われますからね。
でもまあそれで言ってもちゃんと成果も出してるし、うんうん、まあ、それこそまあ実績、うん、まあ、売り上げも含めて出してるんで、まあ、もうすごいなと、本当奇跡の会社だなと思いましたね。勘だけでこんなできるんだみたいな。
へー、
だからその勘の文化を壊そうとしてるんですよ、まあ、この男は。
ちょっと不安なんでね、勘だとね。
そうなんですよね、
なるほど。
だこういう割と理論立てたことをこういろいろ僕らに喋ってくれて、へーって思うっていう。
それってどこの会社でもやってることなんですか、大手。
そうですね、それはそうだと思います。むしろこんなに勘でまかり通る企業はないかもしれないですね、最近だと。
はあ、な、褒められてんのかディスられてんのか全然わからないの。
まあ、でもだからこそやっぱ おもころみたいな、いわゆるなんかこう他と差別化できたメディアができるのかなと思いますけど、
へ、
バカばっかりだったところに、ね、入ってきたんです。
漫画家周りも結構勘でやってるというか、うんうんうん、俺の担当してる編集とかもこういうのがいいんじゃないかと思うんだよねみたいな、はいはいは
い、なんか面白いと思うなみたいな
やってるんですけど、うん、それも上の方とかに行くとまた変わってくるのかね、営業。
多分だからラブコメが今来てるからやろうよとか、そういう話をやってるんじゃないの。
まさに僕がいた会社、そのゲームをアニメ化した会社は、うん、もうそれアニメ化するにはまあ何十億とかなんかね、うん、やっぱ使わなきゃいけないんで、うん、やっぱ承認資料みたいなの作るんですね、
はい、
でなんでこのキャラかっていうと、うん、今は全クォーターのアニメは、うん、何頭身キャラが何割でみたいなのを出して、うん、今これが当たってる傾向にあるから、うん、これにやろうみたいな。
なるほどね。
なんかね、感覚はもうほぼ なかったかもしれないですね。
全部に理由が必要な、
理由が必要っていう、もうこじつけでも、
いやもう悪の会社の考え方じゃない。いや、
そうなんですよ、
悪の。
やっぱそれがね、別に当たりもしないし、うん、でそんなことなん なんかやってきたのがこう進撃の巨人がその頃流行って、はいはいはい、もう進撃の巨人なんて多分セオリー超無視したなんかやつだと思うんですよね、うんうん、そうね、なんかそれが当たって、はい、なんかやっぱり皮肉でしたね、やっぱこういうのが当たるんだみたいな、
感覚の方が勝つ時もあるんだっていう、うん、
むしろそっちの方がやっぱり、うんうん、エンタメには求められるというか必要なのかもしれないですね、うん、
ほら、
はい、ほ
ら、
いや
見たか。
いやそうなんですよね、
すっきりしてるわ。 だからこれ、まあ、裏話なんですけども、なんかおもころで今アプリを出してるんですね、うん、おもころのアプリ、うん、でそれは、まあ、そのアプリ内でおもころも読めるし、うん、あとマソスボタンっていうのがついてるんですよ。
マソスボタン、
なんかいいねボタンみたいなんやけど、うん、別に何回も押せて連打もできてみたいな、うん、で別にそのマソスって意味が別にあるわけじゃないの、うん、いい顔したら多分1億ぐらい好きに点数が入るってだけのずーっと押してたらタップしすぎると画面が割れるっていうエフェクトが出てくるみたいな、うん、マジの意味のないボタンがあって、うん、もうそれもいや取りましょうこんなの意味がないです、うんうん、しかアプリやめませんか、うん、みたいなことを、で今度僕がアプリをやめるための資料を作るんで皆さん説得しますからって言って、でも俺らはまあいや意味のないことに意味があるんじゃないですかねみたいなで自分は違うと思いますみたいな
しかもやっぱ、ね、矛盾してるというか、例えばそのマソスボタンもみんなこう、まあ、記事作ってますと、うん、なんか記事の中にやっぱり広告とか、入るとやっぱ嫌がると、独立を妨げたくないと、でマソスボタンこそ独立を妨げたくないんですよね画面に結構な占有してるしみたいな、でまた押しまくると割れるしみたいな、これ読めないじゃんみたいな、
すげえ正しい気がするすげえ正しい気がする。
でも長嶋さんのその反応が見たくて俺らもマソスを外さないでずっと怒っててほしいんですよおかしいだろって言われたくてやっぱやっつけてるところもあるんで、だから長嶋さんね完結してるんですよ僕らの中で、だもっと怒れもっと怒れっていうのもあったりっていうの。
一番気になったところってどういった？
でもまあ、それこそちょっとあれになるんですけど、こう売上目標ってあるじゃないですか、はい、で売上目標がを誰も把握してない、誰もその目標に向かってないっていうなんか、まあ、まあ今期、まあ、いくらいくら売り上げますっていうのは、うん、もう本当にしもちゃんしか多分知らないんじゃないかみたいな、うん、で多分みんなにも伝えてるんですけど全然伝わってないんですよ、うん、で仮にじゃあ10億売り上げたいっていうことになったとして、うん、まあ、3月までに10億、うん、で2月までに5億しか売り上げてなかったら、うん、残りの5億残り1ヶ月でどうするんですかってそれこそ原宿編集長に言ったんですよ、うん、そ
したら10億じゃないですけどね、うん、こんな稼いでないんですけども、
う
ん、
そしたら、まあ、原宿さんはざまあみろって思うと、もう稼いでなくてざまあみろって思うって言われてもうこいつねどこの人で話したのかなと思ってでもそこはちょっとね よくわかんなかったですね
話になんない
話好きなんない
話になんない
、うん、だからまあ一応僕はそのいくらいくら売り上げたいんだったら毎月目標立てて定点観測してちゃんとまあ売り上げ足りなかったらまあ頑張ろうねとか、もうちょっとこれ休めるよねとか、なんかそういう感じで決めましょうみたいな感じで一応目標を設定したりとか、
それをみんなちゃんと受け入れてるんですか？
一応強制的にミーティングセットして強制的に一応、うん、インプットしますね、
うん、なるほど、はい、言うんすよでも俺から言うたりするの、長嶋さんの飯食ってた時に、うん、長嶋さんちょっともう売り上げとか下げません目標みたいな、うん、もっと楽したいよとか、うん、いやもう早帰りだし休みたいよみたいなことをこう言うけども、しもちゃん頑張りましょう。もう誰が社長なんかも
本当に
やだっていう、頑張りたくないっていう俺の思いと、いや頑張りましょう、努力してたら見えてくるところもあるんだよみたいな。
やっぱこういう人ってあんまりいない、
ね、いないですね。マジでいないですね。
いやだから全然話通じひんな思ってもう。
結構夜中の 2,3 時ぐらいまで言ってましたよね、もう1000万先出してください、ね、結構高くなるなとか思って、
ね、
うん、いやいやちょっと考えたこともないから俺も、
そうね、
売上目標とか、
うん、
だ
からどっちか言うと多分俺もちょ社長ではあるんやけど三沢側の考え方やと思うんですよね、うん、いやもう面白いキャラいいじゃないとか、うん、なんかいやもうざまあみろも分かるんですよ原宿さんの見た
か、ね、いや面白いですね。
なかなかだからこういう位置の人が今まで全然いなかったから、ね、だから長嶋さん的には普通の人やって自分のこと思ってるんやけども、うんうんね、俺らからしたら全然普通じゃないですよと、うんうん、だからいきなりマイノリティの方向に行っちゃったんですもんね。
そうですね、こんなにもこう賛同得られないことって今までなかったんで、うん、
い いいわいいわ、だからこう異界に迷い込んできた常識人みたいな感じがね。
いやでもこの感じだともう楽しくなっちゃって全部長嶋さんの言うことに反抗したくなってきて、
あるあるある、めちゃくちゃあるこれ。もうなんか突っ込まれたくてボケたくなるみたいな、
これはちょっとやばいですね。
あるんすよね。もうだ慣れたでしょ、でもそろそろ、
まあ、そうです。いやまだですかね。あとまあ自分の中でやっぱ慣れたらそっちのこう島に渡るのが怖いみたいなのはありますね。ここ慣れたらちょっと
確か廃人になりますもんね、うん、もし仮になんか転職するみたいになった時にもう使い物にならん状態になるってことですもんね。
そうですね。
そうなあっていう、まあ、そんな長嶋さん、はい、なかなかいいキャラやと思うんですけど、はい、またちょっとゲストに呼びながら
聞かせていただきます、
はい、じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました。